お祈りをしてくださっていたことを信じて心から感謝いたします。今回、以前から決まっていたにもかかわらず、なかなかその準備が難しくて、本当に、ジェラード先生とかに、ご心配やらおかけしたことと思います。神様、あなたは、私たちの一人一人の状況を、そしてまた、私たちの日々の課題をすべてご存知でありますから、これから準備させていただいたことを通して、深いところであなたとつながることができ、そしてまた、お一人お一人にとって、今必要な御言葉や、気づきや、また励ましが、神様から直接、与えられていきますように、この拙いものの証、神様どうか、あなたが、最初から最後まで、導いていてください。はじめに、尊き主イエスキリストのお名前を通してお捧げいたします。アーメン。すみません。今回は多分、一番短い証だと思います。皆さん、すぐ終わりますので、しっかり聞いてください。何を話されたかわからなかったって。今年の暑い時だったんですけど、8月の20日に、この日立集会で、礼拝がありました時に、藤原さんのお母さんと、そしてサネイルさんのための記念礼拝を、ジェラルドさんが、お話をしてくださいました。ヨハネの福音書11章の1節から44節の中から、タイトルは、すでに、しかしまだというものでした。当日はいろいろなことに心が煩わされており、なかなかその先生のこのメッセージをじっくりと聞くということができなかったんですけれども、その後何回か読み返して、本当に、大切なことを語ってくださったんだなということに気づかされたんですね。で、少し分かち合いたいんですけれども、このヨハネ11章の1から44のところは、イエス様がとても愛しておられたマルタ、マリア姉妹と兄弟ラザロのお話なんですね。で、姉妹たちはイエス様のところに使いを送って、ラザロが病気ですと伝えたのですが、イエス様はこの病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。と言われ、その場に2日とどまられたというのです。そしてその結果、イエス様がラザロのところに着かれた時には、ラザロはもう亡くなっており、お墓の中に入られて、入れられてすぐに4日も経っていたんですね。で、この話を通して、先生は、私たちは永遠の命をいただくのに、 死ぬまで待つ必要はなく、イエス様を通して今、すでに神様の臨在を体験しているのだと教えてくださいました。それでも、それなのに、今、私たちはまだ自分の罪の影響を受けて生きているので、神様が常に私たちと共にいてくださっていることを忘れ、自分勝手な考えの中で、私たちの自身が、イエス様が働いて、生きて働いておられると信頼することを忘れて、神の導きを求めることも忘れ、自分が良いと、正しいと判断したことを行ってしまう、ということを教えてくださいました。私たちはすでに永遠の命をいただいて、それはもう取り去られることのない素晴らしい恵みなんですけれども、この地上にいる間に私たちはその自分自身の罪の影響を大いに受けて生きているので、なかなかそれを日々の生活の中で実感して生きるということが難しい。だから、常に救いは達成し、永遠の命をいただいているのにもかかわらず、私たちはまだこの罪の世界の中に生かされているという、そのことを話してくださったんですね。で、私はその先生の話をその時、聞いている時には、他にその後の食事のこととか、いろいろ思い煩いがあって、本当に心からそのことをしっかりと心に留めることができなくって、すっかり忘れてしまっていたんですね。そして、今回、証しをということで、お引き受けしたんですけれども、だんだん近づくにつれて、ああ、私は今、証しをすることできないと思ったんですね。で、お断りすればよかったんだとか考えて、すごく心が重くなり、なぜでもそんな風になっているのか自分でわからなかったんですね。そしていよいよ近づいてきて、今日が近づいてきて、自分の中に神様に対する大きな疑問、なぜというのが自分の中にこうすごく大きくなっていることに気づいたんですね。それは長く続くウクライナとロシアの戦争、そしてまたこのところのイスラエルとハマスの戦争です。神様、どうしてこう戦いが続くんですか？どうして止めてくださらので、止めてくださらないのですか？という神様への抗議の気持ちが日々大きくなっていったんですね。そして毎日の生活が重苦しく、自分の人間の愚かさと罪の深さにのみ心が向かっていってしまいました。あまりに苦しくて、聖書の御言葉に答えを見出そうと必死で助けを求めました。そしてその中である時、御言葉を思い出したんですね。最初にこのコリント人への6章のところにあります。今は恵みの時、今は救いの日というところです。しかし、その時思い出したんですけど、その言葉だけは。聖書のどこの箇所かっていうのは、自分の中で記憶してなかったので、いろいろ調べて、コリント人への第二の手紙の6章の2節ということが分かりました。ですから、 そこの御言葉を見つけたときに、実際、私自身はその時の感じは、もう溺れそうになっていて、神様が岸辺から浮き輪を投げてきてくださった。それからすく、で、それで助かって溺れなくて済んで、少しずつ落ち着いて過ごせるようになってきたところなんですね。だから、私はすでに今は恵みの時、救いの日の中にいて、イエス様がこのような世界の状況にあっても生きて働いてくださっていることをすっかり忘れていて、自分の考えの中で心配や恐れや、また戦火の中にいる人々のことを思い、人間の罪に怒り、心を惑わされ、神様を信頼することをやめてしまっていたんだということに気づかされたんですね。どうしても自分が神様のようになって、人々の罪を裁いてしまう。自分のその心の癖みたいなものにも気づかせてもらいました。小さい時から、いろいろな形で、戦争というものはとっても悪いもので、良くないことだと、どんなことがあっても避けなければいけない。そしてまた、学校の教育の中でも、そのことを、ものすごくこう、私たちの戦争の後に、学校に行っていた子供たちは、そのことをしっかり教えられたんですね。だけど、教えられたけども、それをずっと思って、今も私のように考える人は、みんなが考えているわけではないと思うんですね。だから、どうしてもなんか、そのことについての、こう、なんですかね、こう、センサーっていうかが、すごく、鋭くて、で、その、いろいろな、だから、あまりニュースとか見ないようにしているところもあるんですけど、でも、どうしても、入ってきて、で、そのことで、こう、いろいろな人たちが、もしかしてそれを今やめれば、失われない命が、たくさんあるだろうと。そのことをこう思うときに、無力というか、人間の、その今まで歴史の中で繰り返してきたことを、まだそれが続いているということを、すみません、のことを、いつもこういう時になると私は繰り返してしまうんですね。だから、もうすでに私たちは永遠の命をいただいていて、救われていて、恵みの時なのに、でもやっぱりそのいろいろな状況によって、まるでそれがかき消されてしまって、そして神様に対する抗議をしてしまうというか、なんかそのことが自分の中の心の癖になっているっていうことを、今回特に気づかせてもらいました。ですから、この聖書の箇所の、終わりの方に、 悲しんでいるようでも、いつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持っていないようでも、すべてのものを持っています。だから私たちは本当に無力で、その現状を魔法使いのように変えてしまうことはできない。だからといって、神様が働いておられること、おられないということではなく、必ず私たちの中に、この世界の中に、神様のご計画があって、意志が働いて、永遠の平安の時が来るということを、そのことをしっかりこう、頭の中に、意識しながら、この恵みの時ですよ。今は救いの日ですよ。そして、そのことを本当にこう、しっかり心に持って、揺るがされないように、これからの一日一日を生かせていただきたいなって、本当に思いました。だから、いろいろなその状況によってこう左右されやすいというこう 弱さが非常にあって、なかなか、一遍落ち込んでしまうと、この這い上がってくるのが大変なんですけども、多分この証の機会が与えられてなかったら、もっと悶々として、どんどんどんどん、下の海の底に沈んでしまったかもしれないんですけど、ここで、気づかせていただいたことで、本当に、この時を本当に私たちは生かされていることを感謝して、一人でも多く、その神様の、その大いなる祝福の中に入れられることを、どんどん、伝えるということを、そちらの方に自分自身のこう、なんていうんですかね、与えられている時間とか、エネルギーとか、祈りとか、そういったものを本当にこう、そちらの方に、使うことができるように、自分自身をこう、整えていきたいなって思っています。あまり心が晴れ晴れする証ではないです。すみません。なんだか、もしかして、一人でも私と同じように、いや、なんでこの終わらないんだろうって、早く終わってほしいとか、心が少し落ち込んでいた方が、ちょっとでも何か、ここのところからまた、御言葉によって、元気な、新しい目標っていうか、それに、向かっていかれることができたらいいなって思っています。本当になんか、証によって、皆さんの気持ちが あまり、影響を受けてしまって、悪い影響を受けて なんか、そしたら申し訳ないので、ぜひ、まあ、そういうふうに今思っている人もいるんだ、ぐらいに思って くださって、今日は、ぜひ、御言葉によって、私はちょっと引き上げていただいたなと思って感謝しています。本当に、取るに足らないものを証しをさせていただいてありがとうございました。一言お祈りします。 愛する天のお父様、このような本当に、お証しとは言えないようなこと話させていただきました。申し訳ない気持ちがいっぱいであります。この教会の今、ズームでを通して聞いてくださったお一人お一人の心が、どうか主よ、あなたによって強められ、そしてこの一週間を、それぞれの状況の中で、ご家庭の中で、仕事の中で、あなたの御言葉によって養われながら、お一人お一人の状況の中にあって、常にあなたが私たちを助け、導こうとしておられることを、皆様方が経験なさいますことができるように、神様どうか助けていてください。この祈りを心から感謝し、尊き主イエス・キリストのお名前を通してお捧げいたします。アーメン。